ります。天地の作り主、歴史の支配者でありたもう、生ける誠の神様、8月最初の主日礼拝に私たちを呼び集めて、あなたの御言葉を聞かせてくださいます恵みを感謝いたします。今日は平和聖日にあたります。私たちは今、57年前の忘れることのできない敗戦の記憶をよみがえらせながら、ここにひざまずいています。何よりも、近隣諸国に恐ろしい惨禍をもたらしたあの戦争の罪を心から悔いるものです。神様、私たちは哀れみ、主イエスのゆえに私たちの深い罪をお許しください。あなたはあの戦争を通して、戦争が大きな罪であるということを私たちに教えてくださいました。どうかこの痛い教訓を忘れることがありませんように、そして二度とこの罪を繰り返すことがありませんように、私たちをお導きください。今や私たちの国では、この国がアジアの人々に与えた惨禍、私たち自身が経験したあの苦しみ、その記憶を次第に風化させて、またもや戦争を是認するような声が大きくなりつつあります。私たちの心は甚だ傷んでいます。どうか平和を求める私たちの祈りがあなたによって聞かれますように、平和を求める世界中の善意ある人々、理性的な人々の意思が戦争への傾きを食い止めることができますように切に祈ります。主よ、私たちは憐れみ、信仰と希望を与えてください。教会に連なるすべての兄弟姉妹のために祈ります。今なお愛する者を失った悲しみのうちにある共には、どうかあなたが慰めを与えてくださいますように。連日の厳しい暑さの中で、特に病めるともお年を召された方々に、あなたの優しい支えをお与えくださるように祈ります。人生上の問題で悩んでいるともには解決の光を、やがて洗礼を受けることを希望している友には良き準備の時を、旅先にある友には旅路の安全をお与えください。先週の週末には教会学校の愛する子どもたちが大勢教会に泊まって、あなたのお守りのもとで楽しくまた有益な時を共に過ごすことができましたことを心から感謝いたします。どうかこのことが子どもたちの人間としての成長に役立ちますように心から祈ります。またこの町に住む多くの市民の方々にあなたの恵みを豊かにお与えくださいますように、今日のこの礼拝にあなたご自身が親しく臨んでくださり、私たちに豊かな恵みと祝福をお与えくださいますように祈ります。貧しい感謝と祈りを私たちの主イエス・キリストの御名によって捧げます。アーメン。 8月第1日曜日は毎年平和聖日と定められておりまして、私たちは平和のことを考え、またそのために祈るように召されております。で、8月の最初というのは特別にそのための機会が多くある、そういう時ですね。今日は4日ですが、明後日6日はご存知のように広島の原爆記念日です。9日は長崎の原爆記念日です。そして同じ9日だったと思いますが、この日にはソ連軍が参戦いたしまして、旧満州で進撃を始めました。で、私の兄は多分そこで亡くなっただろうと、そういう報告を受けておりますが、誰もその現場を見た人はいないので、いまだに分かりません。で、このソ連軍の参戦ということが原爆に次ぐ決定的な打撃となりまして、15日に日本はついに無条件降伏に追い込まれたわけであります。で、しかしそれに先立って敗戦はすでに明らかな現実となっていました。で、ここにいらっしゃる私と同じ年配の方々は、いろいろ思い出されることも多いと思いますけれども、8月15日前に日本のほとんど全ての都市は空襲で焼かれていました。で、6月25日でしたか、沖縄では日本軍の組織的な抵抗が止ん で多くの住民を巻き込んだ惨憺たる地上戦が終わっています。で、私自身の経験で申しますと、当時生徒として在籍しておりました東京陸軍幼年学校が八王子にありましたけれども、8月1日の深夜に八王子の町とともに B29 の空襲によって焼け落ちました。明け方、2日の明け方ですが、まだ余人のくすぶる廃墟に立って何人かの友人が亡骸になってそこに横たえられている、その前にいた時の無力感といいましょうか、絶望感といいましょうか、それを忘れることはできません。で、多分こういったことは若い方々には縁遠い話かもしれないと思います。しかしこのようなことをある世代だけの経験というふうに限定するわけにはいかないんではないでしょうか。民族には、ある民族にはそういう大切に記憶すべきことっていうのがあると思います。ユダヤ民族はエジプトから解放されて、そして市内の山で十戒を与えられた。ああいったことを民族の記憶として長く伝えました。子供たちにどんな時にもそのことについてよく話しなさいと親には命じられました。で、それが民族として生きるということなのだと、そういう記憶、大切な記憶っていうのがあると思います。で、私たちの国にもしそれがあるとすれば、やはりそれは敗戦の記憶だと思いますね。間違った戦争を始めて近隣諸国にどれだけの悲しみを与えたかわからない。そして私たち自身も苦しんだ。そしてその戦争に敗北した。廃墟に立って私たちはそのことを自分たちの記憶に刻んだはずです。ですから8月の第一日曜日を平和聖日と定めて、 教会で若い人も年を取った人々も一緒にこの問題について考える、そして記憶に留めるということは大変大きな意味のあることだと思います。今私は記憶するということをしきりに申しました。記憶するというのはどういうことでしょうか。心に刻みつけることだと思います。単なる記憶力の問題ではありません。私たちの心に刻みつけるようにしてそれを忘れない、記憶するというのはそういうことです。十戒は2枚の石の板に刻まれました。それはちょっと象徴的だと思いますが、それから第二次大戦後にイザヤ書から選ばれた一つの聖句がニューヨークの国連本部ビルの前の大通りにある石の壁に刻まれました。それがさっき読んだあの箇所であります。主は国々の争いを裁き、多くの民を戒められる。彼らは剣を打ち直して好きとし、槍を打ち直して鎌とする。国は国に向かって剣を上げず、もはや戦うことを学ばない。で、二度の悲惨な世界戦争で、この20世紀には2回の世界大戦がありましたが、そのような悲惨な世界戦争を通じて我々の世界はどれほど深く苦しんだことか、またどれほど深く悲しんだことか。だから二度と戦争はしてはいけない。で、国連はこれを悲願として、また理想として戦後出発したんです。で、私たちも戦争体験から学んだ、あるいは自分たちの親たちが学んだ最も大切なこととして、この聖句を私たちの心に刻みつけなければならないと思います。もはや戦うことを学ばない、剣を打ち直して好きとし、槍を打ち直して鎌とする。国や国に向かって剣を上げず、もはや戦うことを学ばない。で、これこそが私たちの記憶すべき、心に刻むべきことだと思います。しかし聖書をよく読んでらっしゃる方々は、この点でいくらかつまずきを感じられるかもしれません。確かにあのイザヤ書の言葉は珠玉のような輝きを放っている良い言葉である。しかし旧約聖書を読むと、至るところに戦争を肯定したり、時には戦争を賛美したりするような言葉もたくさんあるじゃないか。そういう意味で抵抗を感じる人も多いんではないかと思います。私もそのことは重々承知しています。それでもなお私はあのさっきのイザヤ書の言葉にこだわりたい。それはイエスが旧約聖書をそのように読まれたからであります。そのイエスの旧約聖書の読み方に私は従います。で、どんなふうに読んだかと言いますと、ある一点からいわば選択的にこの選び取るようにして旧約聖書全体を彼は読みました。例えばマタイの福音書の中に22章ですが、旧約には律法あるいは掟というものがたくさんあるけれども、最も重要な掟は2つあると、彼はそう言いました。心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くして あなたの神である主を愛しなさい。これは申命記の6章の4節にある言葉です。それと自分自身を愛するように隣人を愛しなさい、隣人を愛しなさい。これはレビ記19章18節ですね。で、旧約聖書のたくさんの言葉の中から彼はこの2つの愛に関する戒めを選び出したのです。さっき選択的に読んだと言ったのはそういう意味であります。イエスは旧約聖書全体をこの愛という、愛の戒めという一点から読みました。そしてマタイの福音書では22章の40節でこう言っておられます。律法全体と預言者は、でこれは聖書全体、旧約聖書全体という意味なんですが、律法全体と預言者はこの2つの掟に基づいている。これがイエスの旧約聖書の読み方でありまして、私はそれに従いたいと思っています。旧約聖書にどんなことが書いてあるとしても、イエスにとってその中心は愛なのです。で、あたかも大きな山の中から小さな美しい水晶の結晶を掘り出すように、彼はこの旧約聖書という山から美しい結晶として愛の戒めを取り出しました。そしてそれを印象的な言葉で人々に教えられました。教えただけではありませんでした。彼の生き方、いや存在そのものが愛であったと私は思います。さっきイザヤ書に続いてエフェソの信徒への手紙の2章を朗読しました。そこでパウロが述べていることは要するにそのことではないかと思います。例えば14節を読みますと、キリストは私たちの平和であります。2つのものを1つにし、ご自分の肉において敵意という隔ての壁を取り壊し、ちょっと飛びますが、双方をご自分において一人の新しい人に作り上げて平和を実現し、十字架を通して両者を一つの体として神と和解させ、十字架によって敵意を滅ぼされました。イエスの存在そのものがこのようなものであった、敵意を滅ぼすようなそういう存在であった、そういうことであります。で、事実彼は民族とか宗教とか文化とかそういったあらゆる違いから生まれてくる敵意というものを廃絶するような仕方でどんな人とも一緒に生きました。それがイエスの一生でした。だからこそ彼が敵を愛し、自分を迫害する者のために祈りなさいと命じたとき、それは単なる口先の言葉ではなかったのです。本当に人々の心を揺り動かす、そういう真実の言葉でした。で、私自身も戦後、あの廃墟に立って、全く途方に暮れるという時期をしばらく過ごした後で、ある人がこの言葉を口にするのを聞いて、非常に心を打たれて、こういうことを言った人がいる、ぜひそのことを知りたいもんだと思って聖書を読み始めたのでありました。存在そのものが敵を乗り越えるようなあり方をしているんでなければ、
存在そのものが愛でなければ、この言葉は人の心を揺り動かすことはできなかったろうと思います。で、そのようにしてイエスは旧約聖書全体から美しい結晶のような愛の言葉を選び出し、そしてそれをご自分の生き方となさいました。で、このような愛は戦争と両立しません。絶対的に矛盾します。イエスにとって戦争は罪でした。で、新約聖書の中にはっきりと戦争は罪であるというような表現が出ているっていうわけではありませんけれども、至るところに語られているイエスの言葉をずっと読みますと、イエスは戦争は罪であるというふうに考えておられたということがわかります。剣を取る者は皆剣で滅びる、でマタイの福音書の26章に出てくるこの言葉ですけれども、これはその代表だと思います。剣を取る者は皆剣で滅びる。戦争をする者は結局自分も戦争で滅びることになる。ですから私たちがこのイエスに従って生きていこうとするなら、このイエスに従って旧約聖書を読もうとするならば、あの中に戦争を肯定するような言葉がどんなにたくさん出てきても、それには目もくれない。私はそう心に決めています。旧約聖書の中に戦争を肯定するような、あるいは戦争を賛美するような言葉がどれほどたくさん出てきても、私はそれには目を留めません。そうではなく、イザヤ書11章に出てくるような言葉を、これこそ旧約聖書の心であると思って読みます。イザヤ書の11章は大変有名なところですが、クリスマスなどによく読まれます。旧約聖書の1078ページです。11章の6節以下、狼は子羊と共に宿り、ヒョウは子ヤギと共に伏す、子牛は若獅子と共に育ち、小さい子供がそれらを導く、牛も熊も共に草をはみ、その子らは共に伏し、獅子も牛も等しく干し草を食らう、血の実子は毒蛇の穴に戯れ、幼子はマムシの巣に手を入れる、私の聖なる山においては何者も害を加えず滅ぼすこともない、水が海を覆っているように大地は主を知る知識で満たされる、そう書いてあります。私の聖なる山においては何者も害を加えず滅ぼすこともない、水が海を覆っているように大地は主を知る知識で満たされる。で、私はイエスに従って旧約聖書を読もうとするならば、こういう言葉に注目すべきであると、これを選択的に受け止めるべきであると考えています。ちょっと話が脇道にそれるようですけれども、7月31日の朝日新聞がアメリカにおける宗教右派についての大変興味ある報告を載せました。で、宗教右派というのは60年代の公民権運動ですね、黒人の人権を回復させようというキング牧師なんかの指導した公民権運動とか、ベトナム反戦運動とか、
そういったものへの反動として南部で、アメリカの南部で盛んになった動きだと言われています。そしてこれは聖書を一字一句神の言葉として捉える、信じる、そういう原理主義的な信念と結びついています。一字一句神の言葉であると言うんですね。でこの人々は政治に大変積極的に関わりまして、組織的な運動を展開していると。でその朝日新聞の報告によりますと、今やアメリカの全有権者の6分の1を占めるに至ったというんです。で州が50ありますが、50州のうち18州で共和党を支配する大勢力となっていると。でブッシュ大統領の支持基盤はこの宗教右派にあるということでありました。で私がこの記事を取り上げましたのは、こういう理由からであります。聖書を一字一句神の言葉であると信じている人たち、そして日曜には熱心に教会に通って祈っている、そういう人たち、この人たちが戦争は罪であるとは考えていないらしいということが、分かったからです。彼らにとって人工妊娠中絶とか同性愛とかそういったものは許しがたい罪です。許しがたい罪です。でしかし戦争は罪ではありません。例えば今イスラームが世界に大変な勢いで広がりつつある、これを脅威と捉えて、この脅威に対抗するためには場合によっては戦争もやむを得ないという考えであります。悪の枢軸と言いました、ブッシュ大統領が。で悪の枢軸を打ち破るためには戦争は正当化されます。今アメリカの政府部内とあるいは軍部の中で盛んに議論されていることの一つは、イラクを攻撃するということです。いつそれを攻撃するか、どういうやり方で攻撃するか、で反論がありまして、イラクを攻撃するのはいい、でフセイン大統領を殺すのもいい、それは望ましいことだ、だけれどもフセイン大統領を殺すと彼のカリスマ的な支配が失われて、イラクという国はめちゃめちゃになる、それをどうするか、そこまで考えなければいけない、場合によっては米軍が何年も何年もイラクに駐留して国を治めるということをやらなければいけないかもしれない。でそういう意味でここはちょっと慎重に考えた方がいいという反対論があるということでありました。よその国のことです。それをまるで自分の支配下にある国であるかのように語っている、そしていつ攻撃するかということを話題にしている、背筋が寒くなります。でそういった場合の戦争は正しいと考えている人々が多いのです。ことに信心深い、日曜日は本当に熱心に教会に通う、そういう人たちの中に戦争を正当化するという考え方がとても強い、むしろ戦争というのは神の正義を実現するための機会だと考えているらしい。で私はどうしてもそれに同意できません。聖書を読む限り、そしてあのイエスに従って聖書を読む限り、私は戦争を正当化することはできません。戦争は罪だとイエスは考えておられたと思います。 同じような話を私は最近宮田光雄先生が書かれたナチドイツと言語という本を読んで考えさせられたんですが、岩波新書から最近出た本ですね。でそこにはナチスの指導部が、ヒトラーはもちろんそうですが、ナチスの指導部が聖書の表現を非常に好んで用いたということがいろいろな例証を挙げて述べられています。聖書的な表現を盛んに使った。で、あるユダヤ人の言語学者が、ナチスは聖書の言葉、聖書的な言語を盛んに使うことによって人々の心に、あの連中の言ってることは聖書に書いてあることと同じだと、つまり正しいキリスト教的な考えだという、そういう考え方を植え付けることに成功したというのであります。聖書の表現を多く用いることによって人々と教会を戦争に駆り立てた、そういう実例がこの本の中にはたくさん出てきます。外見に騙されてはなりません。言葉として、例えば聖書の中にある表現を使ったり、いかにもそれが真理であるかのように人々に訴える、そういうものはたくさんありますが、しかし外見に騙されてはなりません。私たちはイエスという方に注目しなければならない。イエスがどんなに愛を私たちに対して実践し、そしてそれを教えられたか、そのことに目を向けなければなりません。で、今は私たちの国も大変危ない時期に差し掛かっていると思いますが、私は今日のこの礼拝で改めて強調したいと思います。戦争は罪です。で、ことによく ABC 兵器と言われておりますように、 A は核兵器ですね、アトムです。から B は生物兵器ですね、バイオロジカルな兵器です。で、 C は化学兵器です。サリンガスのようなケミカルという、その頭文字を取って ABC 兵器と言ってますが、この究極の兵器が、人類によって発明されて使用可能な状態にある、そういうことになってきている今、正義の戦争というのはありえない。昔は正義の戦争っていうのはかろうじてありえたんです。こういう場合には戦争は許されるんじゃないか、正義の戦争っていうのは一つの議論のテーマになりえたんですけれども、私は今それをやったら敵をやっつけるだけではなくて自分たちも一緒に滅びる、そういう時代にあるということを言わずにはおれない。地球全体の滅亡にもつながる、そういう危険があるということを私は改めて強調しておきたいと思います。戦争は罪なのです。で、そのことを私たちは第二次大戦の敗北という出来事を通じて教えられたのではなかったでしょうか。祈ります。主なる神様、あなたは人と人とが殺し合うことを決してお望みになりません。あなたは人と人とが、あるいは人と動物、人と植物が一緒に
生きていくということを強くお望みです。そのことを主イエスが私たちに教えてくださいました。そのことを感謝します。どうか二度と戦争のようなことが、愚かなことが起こりませんように、私たちが平和の主であるイエスの御心に従い、この世界に敵意という隔ての壁を築くことをやめて、平和の福音に従って生きていくことができますようにお願いいたします。私たち一人一人に力を与えて、あなたの平和の器としてお持ちください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。毎年この平和聖日にはそれを記念いたしまして、一緒に聖餐式を守っています。これから聖餐式に移ります。賛美歌の78番の1節と2節を最初に歌います。